ローマ人への手紙の12章を開けていただきましょう。ローマ人への手紙の12章を開けていただきたいと思います。6節から読んでいきましょう。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、使え教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。この7つの賜物の一つ一つを分析して、その特徴と気をつけなければいけない点というもの、その賜物を与えられている人が気をつけなければいけないというだけでなくて、周りにいてこの賜物によって恩恵を受けるはずの人たちも知っていないといけない点というものを勉強してきております。今日はこの賜物の2番目、奉仕というものについての勉強していきましょう。多くの教会では、そしてクリスチャンの間では、教会で必要としているものを誰かに頼み、頼まれた教会員が無報酬で必要を満たすということを奉仕と考えております。頼まれて、あるいは割り当てられて、今週は私が当番だからこれをしなくてはいけないと言って教会の受付をする、電話の番をする、礼拝堂を掃除する、集会の後火の始末戸締まりをする、頼まれたから、あるいは拝み倒されたから教会での愛さん会の料理を作る、頼まれたから便所の掃除をするといったものを教会での奉仕と考えています。それで教会の方では、その人たちがしてくれるものを霊的成長と結びつけるように動くということをしていないんです。まして一人一人に与えられている賜物を見つけ成長させ、その人自身の喜びとし、その上に周りの人たちにも祝福されるものにまで成長させようという考えは全然持っておりません。奉仕というものはギリシャ語でディアコニアという言葉で使われております。使えるものの立場を取る、自分の方から喜んで必要を満たすように行動するというものです。使えるものの立場を取る、自分の方から喜んで必要を満たすように行動する。これはキリストの体の必要、教会の必要を満たすようにするという意味です。頼まれてするんではありません。誰にも言われないのに、誰からも頼まれたのではないのに、自分の心の中にこういうものが必要であることが分かるから、その必要を満たそうという気持ちになるというのが奉仕の賜物です。例えばたまたま土曜日に用事があって教会に来た、礼拝堂を見たら綺麗でない、椅子がバラバラになってる、床にはゴミがある、明日は礼拝ができそうな状態ではないと思われる、だからすぐに掃除を始める、そして礼拝堂で礼拝ができるように片付けるというのを、このロマ書の12章での奉仕と呼んでいるんです。例えば誰かが教会の台所で集会のために料理の準備をしている、忙しそうにしている、この時に奉仕の賜物の与えられている人が入ってきた、頼まれる前にどういうものが必要なのかを感じて野菜を洗い切り始める、つまり頼まれる前に手伝いを始めるということです。煮物の醤油が足りないことが分かる、誰にも言われないのに醤油を買ってくる、それで足りないものを満たしておく、病気で寝ている教会のところにお見舞いに行く、見舞いをしながらも病人が必要としているものを満たそうとする、病人が何も言わないのに背中が痛いことを感じ取る、ほいと背中を揉んであげる、言われないのに冷たい水を持ってきて飲ませてあげる、こういうことが自分の方から気づくようになるのが奉仕の賜物の働きです。周りの人たちからはよく気がつくと言われるものになります。ここで注意していきましょう。ということは、ここまでの説明のところで逆を取り替えると、別の 賜物を与えられている人にはこの人ほどに気がつくということのない人もいるということになるわけです。だからこの賜物の与えられていない人、この賜物が働いていない人を気が利かないと言って責めてはいけないということにもなります。この点気をつけていただきましょう。この賜物を与えられている人、この賜物の働いている人はどういう特徴を持っているのか、どんないい点を持っているのかという点に入りたいんです。残念なことに往々にしてこの賜物は特徴であるもの、長所となっているもの自体が欠点のようにも思われる節があります。だからこの賜物を与えられている人は賜物を使うときに自分で気をつけないといけないものとなるわけです。この賜物を与えられている人を周りの人たちが批判をするときに注意をしなければいけない点ともなるわけです。まず特徴を並べてみましょう。その後で本人が気をつけないといけない点を説明いたします。全部で等リストにいたしました。その一つ目、奉仕の対象となる人、集会に出席をしている人たち、見舞いに行った時の病人、キリストの体がどういうものが好きでどのようなものが嫌いなのか感じ取ることができます。まあ本能的にとでも言いたいほどに賜物として感じ取ることができる。例えばどんな花が喜ばれるのか、どんな食べ物を好むのか、どんな飲み物を欲しがっているのかといったようなものを感じ取ることができるのが特徴の一つです。二つ目に言ってみましょう。どういう状態の時にもどこにいても実際的にどういうものが必要なのかすぐに感じ取れます。例えばあの人は 今鼻をかみたがっているが髪を持っていないのが分かる、これをあげようといった具合です。これは2番目です。3番目の特徴は、何かを必要とするのを見るとすぐにそれを満たそうと自分が飛び込んでいきます。自分が飛び込んでいって体を動かして解決してしまおうとする。つまり奉仕の働きというものは自分の肉体を動かして相手の必要を満たそうとするということになるわけです。すぐに飛び込んでいって解決しようとする。4番目に行きましょう。自分の体を動かして他の人が必要とするものを満たしてあげようという特徴を持っているために、疲れた残りは明日にしようということができないんです。自分が肉体的に疲れているということを忘れて、時には時間の経つことも忘れて、他の人が必要としているものを満たしてあげようという欲望が強くなります。その人を喜ばしてあげようと考えるのを大事に持ってきてしまう。5番目に行ってみましょう。必要とするものを見たときにそれを満たしてあげたいという欲望が強いために、時には自分の金を使って、つまり身銭を切って必要を満たすということを何とも思わないんです。そうしてでも必要とするものをその場で満たしてあげたいという気持ちが強く働きます。ここでちょっと横道に入りましょう。例えば教会の中で必要とするものがあったといたします。長老に相談をして審議をしてもらって、長老を通して予算委員が必要経費を計上した上でもって、まあ額にしたら4300円のものなんだけども、 そして実行委員が必要な人たちと連絡を取って、どのようにすればよいのか相談をした上でもって日を決めて行動に移すということが待てないんです。だからたった4300円のもんじゃないか、私が払うって私がやってしまう、こんなものいちいち審議会なんかかけて予算を取るなんていうことをしているうちに、今必要としているものが必要でなくなってしまう、だからこんな金返してもらわなくてもいい、今やってしまうと言って動き出すというのがこの5番目の特徴なんです。6番目に行きましょう。自分の働きに、奉仕の働きに対して心から感謝をされているのか、それとも義理で感謝している格好をとっているのか感じ取ることができます。つまりその感謝が本音なのか建前で言ってるのかすぐに分かってしまう。7番目に行きましょう。この賜物を持った人は他の人には分からないようなところで余分な仕事をいたします。ただ単に必要とするものを見つけた、その必要を早く満たしたい、私が動けばその必要が満たされるというだけではないんです。他の人には分からないようなところでもって余分な仕事をいたします。これが特徴です。周りの人が、あるいは必要なものが満たされる人の方が気がつかないような点で余分な仕事をいたします。そしてですよ、余分な仕事をしたということに、しかもその余分なことをしたということを誰も気がついていないということに喜びを見つけるんです。先ほどの例を出しましょう。教会の礼拝堂が汚れているので誰にも言われないのに床を掃除する、これはまあ普通の人もやると思う。ところがその時床だけでなくて窓の桟も拭いております。だけれども誰にも窓の桟を拭いたということは言わない。で、誰もがそれを気がつかないところに喜びを感じる。8番目に行きましょう。いろんなことを頼まれた時に、私にはそれができませんとか、私はそれをしたくないとか、断ることができない傾向があります。言い換えたら、自分の都合、自分の限度を考える前に頼みに来た人に関して、あるいは必要としている人を見たときに、この人はどれほどこれを必要としているのかということを先に考えてしまい、そしてですね、この必要を満たしてあげなければ私はゆっくり寝ることができないといった具合に、それを満たす方に動いてしまうという特徴があるんです。時には周りの人の方が気を利かして、あなたは働きすぎる、少しは休みなさいという指摘をしなければいけないほどに、自分の方ではこれまではするがこれから先はできない、あるいはこれから先はしないという線を引くことができない傾向があるんです。9番目に行ってみましょう。傾向として、この賜物を持った人の傾向として、短い時間あるいは短い期間で目的を達成するのには大きい喜びを感じるけれども、長い期間をかけて一歩一歩前進していかないと目的を達成しないような内容のものに対しては重荷を感じる傾向があります。だから長い期間をかけて一歩一歩と上に登っていくと初めて達成するというような目的に対しては嫌がる傾向を持っている。もうちょっとはっきり言っちゃうと、この長期の目標を立てたとしてもじっくりと時間と労力とをかけるということがですね、難しい傾向があります。これから1年かけてこういうものを達成しよう、だけど最初にこれをやって、その次にこれをやって、その次にこれをやらないとここまでいかないなんていうの嫌がる、明日これをしちゃおうというのだけ喜んでやる。10番目に行きましょう。必要なものを満たす仕事の内容に 時間的に制限を作られるのを非常に嫌がります。必要なものを今すぐ満たそうという動きをする。この動き出しは非常に早いけれども、その全部の仕事を目の前に見える必要だけでなくて全部の仕事を2週間で達成しなければいけないといった具合に、計画性を持たないといけないものには大変に弱いんです。気遅れしてしまう。仕事が手がつかなくなる。まあ、こういう特徴を持っているのがこの賜物の働く人の特徴です。さあ、ここでですね、今度はこの賜物について、奉仕の賜物について、誤解されやすい点に進みましょう。この賜物を与えられている人が気をつけないといけない点を12リストにいたします。実はですよ、はっきり言いましょう、教会の中で、教会員の間でお互いに喧嘩をしてしまう関係を作り出す一番大きな原因は、この賜物を与えられている人が持つ気をつけないといけない点なんです。それほどまでに大切なものです。教会員の中でもって一番大きな争いとなる原因は、この賜物を持っている人が短所となっているもの、気をつけなければいけない点を気をつけていないから始まるということに大部分の原因があります。だから気をつけなければいけない点、全部で12リストにいたします。一番最初、必要と見たものを今すぐ満たす。自分の体を動かして必要を満たすということは、これ大変にいいことなんですけれども、そのために他の人を押しのけてしまう、他の人がしているものを横取りするという誤解を受けます。具体例としましょう。例えば、教会で愛参会のために準備をしているといたします。当番の人が一生懸命に給料を刻んでる。そこへ奉仕の賜物を持った人が入ってきます。見ていらんない。だから頼まれもしないのに給料を刻み始めます。仕事は早いんですよ、賜物を持ってますから。次の手順を考えることができるから非常に仕事は早い。体はこまめに動く。そのうちにどうなるか。キュウリを刻むはずの当番はキュウリを刻むのをやめて別なことを始めます。というのは、自分がやったんでしょうがない、向こうはもう早くやっちゃってるんだから。当番にしてみれば、当番でないものが割り込んできて自分の仕事を取ったんだから一緒にしてる必要ないと考える。賜物を持った人はどうするか。当番が忙しそうにしているから手伝ってあげようとしてるのに、それどっか行っちゃったと考える。お互いの間に面白くない感情が湧いてくるんです。賜物を持った人の方ではどういうか、手伝いに入ってきた人の方ではどういうか。私が手伝ってあげたのにお礼を言わない、それどころか私を嫌って自分の仕事をしないでどっかに行ってしまったと言い出す。これは先ほどの特徴の6番目を見ていただきましょう。自分の働き、自分の奉仕に対して心から感謝をされているのか、義理で感謝をしている格好をしているのか、非常に感じ取る。当番だった人の方では、私がしているところに勝手に入ってきて頼みもしないのに手伝いをして、まるで私が何にもできない薄のろといったことをわざわざ証明しに来ているみたいな。教会の中でもって、ことに教会で何か催し物をしようとするときに仲間割れする最大の原因は、今引用したようなことから始まるんです。二つ目の点に行きましょう。いろいろの段階を通ってたくさんの委員の承認を得てから仕事にかかるというようなやり方をまだるっこいと感じます。そして必要としているものを自分の方で満たすように動き出してしまう。 そうするとどうなるか、多くの他の人が参加できないものになるんです。多くの人が参加できないようにしてしまう。三つ目の気をつけなければいけない点に行ってみましょう。必要とするものを見たときにすぐに始めます。そして終わるまで、完了するまでやめない。まあ、この賜物を持っている人はどちらかというと、肉体的にも体力的にも仕事を終わらせるために必要なものを持っています。疲れを知らない、スタミナがある、くるくる動ける。ところがですよ、そうするがゆえに教会のあるいは個人の必要を満たすことに専念してしまって、自分自身に対して満たしていなければいけないものを無視してしまうんです。本人はこれで満足しているからもいいかもしれないけれども、多くの場合に家族が犠牲になります。これが3つ目の気をつけなければいけない点です。4つ目に行きましょう。他の人のために役に立とうとする気持ちというもの、教会のためにあるいは誰か個人のために必要なものを満たそうとする動きが、周りの人から見ると自分というものを押し出すために、自分をよく思われるために活動しているという誤解を受けます。例えばですね、牧師によく思われたくてあんな動き回っているんだろうなんてこと言われてみたり、そしてどうなるか、教会の中で競争が起きるんです。お互いに自分がよく思われるように活動を始めようとするんです。さあ、ここでちょっと余談になるけどもですよ、今までのところからこういうことを考えていきましょう。ここでですよ、こういうことがあるから、キリストの体にあるいは教会に予言の賜物の重要性が分かると思うんです。動機を見分ける賜物の働きが必要だというのが分かると思う。よく思われたいという動機でいろんな活動をしているのか、それとも教会のため、牧師のため、教会のために満たそうとしているのか、そして神の言葉を基盤として正しい方向に進ませるために、この予言の賜物の与えられている人が動かなければいけないということになる。わかります？だからいろんな賜物が一つとなって働くところでみんなが祝福を受けることになるんです。これ4番目でした。5番目に行きましょう。この賜物を持って活発に動いている人には、他の人が必要なものに気がつかないことに腹立たしく思います。なんで気がつかないのかと腹立たしく思う。そして他の人が自分と同じように活動していないということに対して面白くない思いを抱きます。長老の奥さんなのにこんな必要があることに気がつかないなんて、というようなことを言い出すんです。まあ、この教会に長老がいないからこういうことは平気で言えるんだけども、長老がいたらこういうことは言えなくなります。もしも教会の長老の奥さんに奉仕の賜物がなければ、奉仕の賜物を持っている人と同じように気がつくわけはないんですよ。けれども奉仕の賜物を持っている人から見ると、自分と同じように気がつくはずのものだと考える。なのに何もしない、長老の奥さんだから威張ってる、というふうな批判をしてしまうんです。6つ目の問題点でいきましょう。人に奉仕をする、人に仕える、 人の役に立つことをするというのは大変に良いことです。ことに賜物として使えることに喜びを感じることができるというのは、これは素晴らしいことです。けれども、人に使えることにだけ夢中になりすぎて、他の人がその人に、つまり賜物を持っている人に使えてあげようとするのを受け入れることができなくなります。言い方を変えたらば、人の親切を受け入れないものになってしまう傾向ができてきます。7つ目に行きましょう。これは先ほどの特徴の6番目に並べたことなんですけども、自分がしたことに対して周りの人が心から感謝をしているかどうかを感じ取ることができる。で、傷つきやすいんです。非常に傷つきやすい。8番目、周りの人が、あるいは教会員が必要としているものに対して目をつぶることができません。すぐに必要を満たしてあげようとする。これいいことなんですけれども、それが大きな欠点ともなります。具体例出しましょうか。教会員が体がだるい、腰が痛いという人に対してすぐに助けの手を出してしまう。その人のところに行って掃除をしてあげる、料理をしてあげる、買い物に行ってあげる、腰をさせてあげる。こういう時に気をつけないといけないことは、この病気の人が神様の力で立ち上がろうとする方向に向かっての手伝いなのか、それとも病人に同情することで神様の力を頼りにしない方に進ましてしまっているかどうかという点なんです。実際にこういう例がありました。教会では牧師がその病人の霊的状態を判断して、本人が持っている信仰を使うように苦しくても頑張れという指示を与えます。けれども同情することでもって、助けの手を出してしまうことでもって、病人自身が頑張る必要がない方に動いてしまう、信仰を使う必要がないようにしてしまう、牧師の目的を壊してしまうという結果を作り出すことになります。実際にありました。何回か私自身も体験している。そうすると、何のためにこの病人に信仰を使わせようと動いているのかという努力が、こちらの努力がその人の賜物を持った人の動きでもってダメになってしまう、こういう欠点もあるんです。9番目に行きましょう。実際面において必要なものを満たす、毎日の生活で足りないものを体を動かすことで補ってあげるという動きは、神様が教えている霊的な成長には少しも興味がないように取られてしまいます。周りの人たちからもそう思われる、時には賜物を持っている人本人もそういう考えを抱いてしまう。全然霊的な成長に何にも関係してないじゃないか、ただ体を動かしてるだけじゃないかと思われる。この点でですよ、聖霊の指示を仰いで聖霊の導きに従ってこの賜物を使うように心がければ、そのこの欠点を補うことができて自分も成長していけるんです。だけれども自分の頭で考えてこれを動き始めたらば、この賜物を使ったがゆえの霊的成長というのがなくなります。これ表面的には霊的な活動していないように見えても霊的に敏感でなければいけないと で霊的に導かれて動くんでなければいけないんです。これは9番目です。10番目に行きましょう。奉仕の賜物を持っている人は体力的にも仕事を終わらせるのに必要なものを持っています。これは先ほども言いました、スタミナがある、疲れを知らない。そのために一緒に働いている人たちが疲れた、他にすることがあるという言葉に気を配ることができないんです。怠けているという解釈をいたします。周りの人が、つまり一緒に働いているべき人が自分と同じようにバリバリできるものと考えてしまう。そしてですね、周りの人から見たらば理解がない、同情心が薄いと見られてしまうんです。11番目に行きましょう。まあ、大部分の人がというか、この賜物を持った人がそうなんですけれども、奉仕の賜物を持っている人は人をまとめることが増えてです、できません。だから仕事の割り振りをして、みんなで力を合わせて楽しく各々の分野で完成するように動くということができないんです。非常に増えてです、人を押しのけて自分でやってしまう。だから目先の必要性を認めることはできるけれども、それを満たすことには喜びを感じるけれども、計画を立てて一歩その次一歩と進まなければいけないものに、つまり長期性のものに関して大変に弱い傾向があるんです。ということはですよ、これは一過性のものに関して、その場その場のものについては仕事を頼まれてもやることができるけれども、責任ある仕事というもの、継続性のあるものには仕事を任せることができない、頼む方から見たらばですね、という欠点を持っていることになります。で、まあ、これが最後になると思うんですけど、周りにいる人、他の人の必要を満たしてあげたいという気持ちが強いために、何が一番大切でその次にしなければいけないことは何なのかという、この順位を忘れてしまいます。例えばですよ、こういう例で出しましょう。牧師の方では何か理由があるからこうしてくださいとその人に頼んだと出します。仕事が早いのを知ってる、やってくれるのも知ってる、だから頼む。ところがですよ、その頼んだ時にその理由を納得できるまで説明をしないで頼むと、それをしているうちに満たさなければいけない他の必要を見つけてしまいます。頼まれていないことを見つけてしまう、で頼まれていないこともしてしまう。そしてですね、せっかく計画していることを知らず知らずのうちに、しかも善意でありながらも壊してしまう結果を生み出すということがよくあるんです。まあ、こういったんじゃ皆さんピンとこないから、こういうふうな具体例を出しましょう。会社でもって、あれ皆さん自身がそうだったかもしれないけど、新入社員によくこういうの見かけます。もう一生懸命仕事をしようとしてる、でどうするか。例えばですよ、その会社でセクレタリーが書類のコピーを頼まれたといたします。結構な量がある、機械に入れさえすれば機械が自動的にコピーを取ってくれる、必要とする枚数のコピーをですね取ってくれて、こんな大きな書類が全部出来上がる。それとどうするか、機械のそばに立って見てるけれども何もすることがないから、目はですね他のことを見渡します。見てると向こうで課長さんが忙しそうにしてるのが見える、お茶が飲みたいという様子がこちらで分かる。コピーの機械まだバンバンバンバン動いてる、まだこんなにコピーしなきゃいけないものがある、だからこの機械が動いてるうちにお茶を入れてあげようか。頭の片隅では コピーの機械の動き具合を注意してるんですよ。あとどれぐらいの時間でコピーが終わる、だからこちらでどれぐらいの時間まででお茶を入れて課長のところを持ってくればコピーの機械が終わる時点でもって向こうに戻る、頭で計算しながらお茶を入れ始めると、どうするか、頭は向こう側です、注意はコピーの機械にやる、手先はお茶を入れようとする、お茶をこぼす、どうするか、掃除してお茶を課長に持ってく暇がないままに持って、コピーの機械のところに行ってみたら全部終わっちゃってて、次の人がイライライライラしながら待ってた。それでコピーを課長のところ持ってたらもう時間が遅いと怒られたということが起きるんです。これがこの賜物を持っている人は気をつけないといけない点なんですよ。善意で動いているけれども結果が全部裏面に出るんです。だから善意で動くことに関してもちょっと待って、私はこの賜物ってこう動くんだから本当にこれを今しなきゃいけないのか、こちらに目に映るけれどもそれをやめてでもこちらにだけ集中していなければいけないんじゃないかと考えてやっていないと、善意でやっていることが結果的にはみんなマイナスにかぶってきます。そうしてですね、非常に敏感です。なんでみんな私がやってること気づいてくれないんだって言って傷つきやすくなる。あそこにも必要なもの、こっちにも必要なもの、こっちにも必要なもの、だから全部やらなきゃいけないと思って動いてるのにみんな理解してくれないってことになる。そうしてですね、たまに自分に暇があると他の人のとこ割り込んでって仲間割れをする。いい賜物なんだけれども使い方によってはとんでもない結果をですね生み出すのがこの賜物の実はですね使い方にあるんです。聖書から証明しましょうか。ルカの福音書の10章を開けていただきましょう。ルカの福音書10章の38節から読んでいってみましょう。ルカの福音書38章、10章の38節から読んでいきます。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタは、姉さんはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。さあ、ここでもって多くの教会ではどういう解釈をするか、このマルタの行動を批判をいたします。マリアは、妹はイエスの教えを聞く方を選んだ。マルタ、姉さんは台所で料理を作っていた。イエスの教えを聞こうとしなかった。だからイエスは、マリアは良い方を選んだという説明をするんです。神様が与えている賜物はマルタとマリアとは別なもんです。同じもんじゃありません。だからマルタの行動は、姉さんの行動は、そしてマリアの妹の行動は、おのおのが与えられている賜物にしなければいけないんですよ。その賜物に伴うどういう特徴があるのか、その賜物に伴ってどんな欠点があるのか、今一度これ読みますよ。それから今度は別のところに移ります。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。さあ、そこでこれでですよ、この賜物がどんなものなのかそろそろ考えてくださいよ。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。まあ、ここだけでやめておきましょう。 ヨハネの11章に行っていきましょう。ヨハネの福音書11章に行っていきましょう。長いけれどもこれをほとんど全部読みます。最初1節から読んでいきましょう。途中で止めます。ヨハネの福音書11章の1節からいきます。さてある人が病気にかかっていた。ラザロと言って、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。マリアが妹ですよ。マルタが姉さんですよ。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタと、その姉妹とラザロとを愛しておられた。このようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられるところになお2日とどまられた。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。このような光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。そこでデデモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って死と一緒に死のうではないか。そこでイエスがおいでになったのを見ると、ラザロは墓の中にいられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。さあ、ここはいいでしょ。その次です。このマルタのことですよ。よく注意して聞いてあげましょう。20節。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタは、姉さんはイエスに向かって行った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っています。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております。ここまでがマルタ、姉さんの動きです。28節。こう言ってから帰って行って、姉妹マリアを呼び、先生が見えています。あなたを呼んでおられますと、そっと言った。マリアは妹はそれを聞くと、すぐに立ち上がってイエスのところに行った。さてイエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。マリアと共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女について行った。マリアは、妹はイエスのおられるところに来て、お目にかかるとその足元にひれ伏して行った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは、彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちがもう泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか？彼らはイエスに言った。主よ、来てごらんなさい。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。さあ、ここでもってマルタとマリアの動きはこれ書きました。もっと先行きますよ。38節。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。この石を取り除けなさい。 死んだ人の島へマルタは行った、姉さんは行った、主よもう臭くなっておりましょう、4日になりますから。イエスは彼女に言われた、マルタに言われた、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私が言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるため、こう申したのです。そしてイエスはそう言われて大声で叫ばれた、ラザロよ出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた、ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。さあ、ここでマルタ、姉さんとマリアというものに対してこの動きの違いが分かっていただけると。もうちょっといきましょうか。今度は同じヨハネの福音書12章に行っていただけますと、12章の一節から出てきます。イエスは吸い腰の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐の用意をした。そしてマルタは、姉さんは給仕していた。ラザロもイエスと共に食卓についている人の中に混じっていた。さあ、マリアのことはですね、後ほどにいたしましょう。今マルタのことです、問題は。マルタはどうしたか。最初のルカ伝の住所で言ったでしょ、いろいろともてなしをする。今のこのヨハネの12章でもマルタは給仕をしている。どういう賜物か、これで分かっていただけたと思う。マルタの持っている賜物は、これは奉仕の賜物です。それを使ってます。自分の体を動かして他の人が必要としているものを満たす。そしてそれをすることで喜んでいるんです。ルカ伝の10章ではマルタは料理に忙しい、もてなしに心を配っている。妹マリアはイエスのそばで御言葉に聞いておりました。姉さんマルタは妹マリアに対して腹を立っております。私一人に料理をさせないで、私に手伝いをさせるようにマリアに命令をしてくださいとイエス様に言ってる。姉さんマルタは自分の方からもてなしをすることを、ラザロの家に来た人たちの胃袋の必要を満たすことで喜んでいます。ところがマルタは別の賜物を持っているマリアも奉仕の働きをさせようと引きずり込もうといたしました。先ほどのルカ伝の10章でですね、今一度こういうことを言ってみましょう。イエスがそれに対して何と答えたのか。ルカ伝10章の41節、主は答えて言われた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。さあ、どうしてイエスはこんなことをマルタに言ってんのか、注意して聞いてくださいよ。賜物の違いを理解しなかったらば、イエスのこの答えの意味を理解することは難しい、ほとんど不可能です。マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのですと。多くの場合にマルタは台所で料理をしていて、イエス様の話を聞いていない、だから間違ったんだという解釈する、とんでもない間違いです。賜物から見たら全然の間違った解釈になってる。マリアはその良い方を選んだ。マルタの姉さんの賜物は奉仕の賜物です。 だからイエス・キリスト自身はマルタが給仕をする、もてなしをするということに対して何にも言っていないでしょ。極端な言い方をすると、マルタが、姉さんがイエスの足元に来て座って御言葉を聞き入っているとほとんど不可能です。できません。集まってきている人の必要の方が目に入ってしまうんです。お腹をすかしている、喉を乾かしている、部屋が暑いなということで 気になっちゃってゆっくりとイエス様の話は聞いていられないんです。姉さんマルタは妹マリアにももてなしの手伝いをさせようとした。でイエスの口からマルタに、マリアに向かって、妹に向かって、姉さんマルタの手伝いをするに言わせるように仕向けました。考えてくださいよ。じゃあどういう理由でこの姉さんマルタは妹マリアに直接それ言わないのか、なんでイエス様に言わせようとしてるのか、わかります？ここで注意してくださいよ。往々にして奉仕の賜物を持っている人は自分一人で仕事をしたがります。他の人と調子を合わせるということができません。もしも妹マリアが手伝いに来ても、多分姉さんマルタはマリアの働きに満足しないと思うんです。姉さんマルタは自分の賜物と違う賜物を持っている人に自分がしていることを押し付けようといたしました。そしてこういうことを言ったわけです。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。イエス様、あんたは何とも思わないのかと言ってる。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。これがですね、奉仕の賜物を持つ人が往々にして表す典型的な欠点の一つです。先ほど欠点の5番目に言いました。この賜物を持って活発に動いている人には他の人が必要なのに気がつかないことに腹立たしく思う。そして他の人が自分と同じように活動をしないということに対して面白くない思いを抱くんです。欠点の7番で何と言ったか、自分がしていることに対して周りの人が心から感謝をしているかどうかを感じ取ることができる。そして傷つきやすいんです。周りの人たちが、イエスの言葉に聞き入っている人たちが、マルタがお茶を入れてくれるのは当たり前だ、私たちがイエスの言葉を聞いているときにマルタが料理を作ってくれるのは当たり前だという態度を取られると大変に傷つきます。欠点の12番目に行ってみましょう。何が一番大切なのかという順位を忘れてしまうんです。これで気をつけてくださいよ。マルタがもてなしをしているのが間違いと言ってるんじゃないんですよ。マルタには集まってきた人たちにもてなしをする、その中に喜びを感じるんです。そしてその行動を通して自分が成長する、これは大切なんです。だけれども集まってきた人たちというもの、ことに妹マリアに対しての順位を忘れております。さあここでですね、ここまで来るとマルタとマリアとの間では与えられている賜物に違いがあるということは皆さんもこれで分かると思うんです。姉さんマルタには奉仕の賜物でした。妹マリアには別な賜物が与えられています。この賜物が違うということに関してイエス様がどういう反応を示しているか、今度はヨハネの福音書11章で見てみましょう。イエス様はちゃんとこれを見抜いているからこういう動きを取るんです。ヨハネの11章で見てみましょう。まず背景いま一度いきますよ。一節から読みますよ。皆さん自身が見逃している点があるから ヨハネの11章の1節から今一度読んでいます。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹、その姉さんマルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄さんラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子はそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。つまりマルタもマリアも兄さんラザロも愛していたというわけです。このようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられるところになお2日とどまられた。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。このような光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だから彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。そこでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて2日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。さあここからが問題です。これだけ背景です。20節いきますよ。マルタは、姉さんマルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。妹マリアは家で座っていた。姉さんマルタはイエスに向かって行った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。これは姉さんマルタの言葉です。さあそれでもってそのままでこの32節に行ってみましょう。マリアはイエスのおられるところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。さあこの両方の言葉比べていただきましょう。同じ言葉でしょ。姉さんマルタにも妹マリアも同じ言葉をイエス様に言ってるんですよ。ところがイエス様の反応に注意していきましょう。姉さんマルタの方に行きますよ。22節から行きます。今でも私は知っています。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に答えて彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますかと姉さんマリア、マルタには質問している。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じておりますと返事をした。じゃあ妹マリアにはどうなのか。33節。そこでイエスは彼女マリアが泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。私は蘇りですと言ったか。彼をどこに置きましたのか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧なさい。イエスは涙を流された。どういう理由でイエスはこういう反応を妹マリアにだけ示しているのか。どういう理由でイエスは霊の憤りを覚えたのか、心の動揺を感じたのか、そして涙を流したのか。 これどういう意味を持つ涙か。多くの聖書の解説書ではこんなふうな説明しております。イエスはマリアを愛していた、つまりマルタよりも姉さんマルタよりも愛していたという、正しくありません。これ11章の5節ではちゃんとイエスはマルタもマリ妹もラザロも愛していたと書いてある。わざわざ妹の名前が消してあります。 マリアの名前が消してある。なのにわざわざみんなマリアを愛していたという、間違いでしょ。マルタと妹とラザロと愛していたと書いてあるんですよ。そのマリアの嘆き悲しむ様子を見てイエスは涙を流したんだと解説をする。なぜかイエスはマリアを一番愛していたからだという。イエスはサタンに向かってラザロに死を持ってきたサタンに憤りを覚えたという説明をいたします。他の説明ではイエスがこの世に来た使命を、終わりの日のよみがえりというものを理解していないという事実に憤り、心の動揺を感じ涙を流したという説明いたします。この違いをイエス・キリストが姉さんマルタと妹マリアにおのおの指名しているこの反応の違いを、マルタもマリアもイエス様に同じ言葉を言ってるんですよ。それに対してイエスのこの反応の違いをロマ書の12章におけるマルタに与えられた賜物と妹マリアに与えられた賜物の違いから解釈をしないと、イエスの取った行動というもの、霊の憤りを覚え心の動揺を感じた涙を流したというものを理解することはできないんです。妹マリアが与えられている賜物は何なのか、これ後ほど説明いたしましょう。今日はいたしません。姉さんマルタは奉仕の働きを、奉仕の賜物をもらっておりました。奉仕の賜物の働きはキリストの体が成長していくのにとても大切な賜物の一つです。もしもあなたが奉仕の賜物が与えられていると思うのならば、どのような点でどのように気をつけないと傷ついたということになるのか、これで分かったと思う。どのような点であなたが周りの人を傷つけてしまいやすいのかも分かったと思うんです。もしも誰か奉仕の賜物を持っている人をあなたが見たときに、どのようにあなたがすることでもって奉仕の賜物を持っている人が力を出すことができるようになるのか、つまり奉仕の賜物を持っている人の賜物を生かすことができるようになるのか、これで分かったと思う。あなたがどのように反応することでもって奉仕の賜物を持っている人がキリストの体の中で十分な働きをしてもらえるのかも、これで分かったと思うんです。で注意してください。この今読んだ具体例出した聖書からのこの姉さんマルタのところをですね、私たちは多くの場合に批判をしてしまいます。イエスの御言葉を聞こうともしないで集まった人たちにもてなすことだけを考えている人は霊的に成長しないんではないかと考えて批判をする。本当にそうだろうか。イエス様自身はこの聖書でもって何と教えているか。まず最初マタイの10章を開けていただきましょう。実際に霊的に成長していないと言ってるか、どういうことを教えてるか。マタイの10章の40節から読んでいきますよ。 あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の報いを受ける報いを受けます。また義の人を義の人だということで受け入れる者は義の人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、奉仕の賜物の働きでしょ、水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありませんとイエス様が言ってるんですよ。ルカ伝の6章に行ってみましょう。ルカ伝の6章の31節から読んでみましょう。自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸したから貸してやったからといってあなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高い方の子供になれます。なぜなら意図高い方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くしなさい。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計れをよくして押し付けゆすり入れ溢れるばかりにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。もう一ついきましょうか。マタイの25章の31節から読んでみましょう。イエス様がこういう例え話をしております。マタイの25章の31節からいきましょう。人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。ほいて全ての国々の民がその見舞いに集められます。彼は羊飼いが羊とヤギと分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。こうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。みんなこれは奉仕の賜物の動きでしょ。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたの牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも訪ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり乾き旅をし裸であり病気をし牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さな者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。これは全部奉仕の賜物でしょ。与えられている賜物を、どの賜物であっても与えられている賜物を忠実にキリストの体の中で使うときには全部霊的成長につながってくるんです。天の父の方でもって、聖霊の方でもって霊的に成長するに動いてくれます。 だから他の人の賜物を羨む必要はありません。批判をする必要もない。自分で自分を取りに足りないものといった罪意識に入る必要もありません。私の賜物はこんな賜物だから人の下積みになると考える必要もない。一生懸命に喜びを持って与えられた賜物を生かせば霊的に成長していきます。ただこういうマイナスになる点を気をつけて動かなければいけないというだけです。他の賜物でも同じように気をつけなければいけないのがたくさんある。この奉仕の賜物だけではありません。そういう観点からですね、どの賜物であろうとも自分が与えられている賜物を低く見てはいけない。忠実に達成しようと動くというのが大切になります。そしたら霊的にも成長していきます。先ほどのマルタの質問です。マルタはイエス様の教えを聞いていなかった。じゃあマルタは霊的に成長していないか。マルタの方がマリアよりも成長することがあるんですよ、もしも忠実にやっていれば。今度マリアの妹マリアがどういう賜物を与えられているのか、どういう欠点があるのかという点もですね、並べてみましょう。これは来週になると思います。あるいはその次になるかもしれません。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの力によって与えられている賜物というもの、7つの賜物のどれかを、少なくとも1つは与えられていると言われているものを十分に活用することができ、キリストの体の中でもって必要を満たすことができるものになるよ。そしてお互いに力を出し合うことでもって自分の足りないところを補ってもらい、他の人の足りないところを補ってあげることができるように、動けることができるよう、全てのメニューであなたが賄ってくださっていることを心から感謝いたします。どうぞこの賜物を豊かに私たち一人一人が動かすことができるものであるよ。この教会で動かして、この教会が満たされたものになり、この他の教会にも同じような喜びを広げてあげ、そしてまたその隣の教会にもという具合に輪を広げていけるものであるよ。どうぞその出発点として、このキリストの体、この教会の中でもって豊かにこの賜物が働くものとなるよ。どうぞあなたが私たち一人一人を導いてくださいますように、どんな賜物が与えられているのかはっきりと分かるように知らせてくださるようイエスの前でお願いいたします。まだまだ残り5つの賜物を勉強しなければいけません。どうぞ正しく理解できるものになるようあなたが一人一人を導いてくださいますように、この感謝と賛美と祈りとあなたの導きというものを信じて、主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にこの感謝をお捧げいたします。アーメン。